その人は自分自身と自分の周囲の人々に対して目標がな人になるのです。自分の場合がどうであろうかとおののきつつ尋ねる人は生まれ変わっている証拠です。けどこのようなおののきが自分自身と自分の教会に対して持たれていないときには、私たちは死の危険の中にいるのです。前に言いましたように5つの命令は与えられています。5つの命令は主の心からの悔い改めへの呼びかけです。それだけではなく、同時にこの5つの命令とは5つの約束でもあります。これらは人間的な行いを要求するものではなくして、全能の主の創造的な力の提供そのものです。主は生まれ変わりを提供し、私たちの目を覚まそうとしておられます。生まれ変わりをしていない人は永遠の滅びに向かう人を救い出すことができません。死のあるところに命が起こり得ないのです。間違った見せかけだけのところにおいては力がありえません。パウロはテモテ第2の こういう人たちを避けなさい、仲良くしないではなく避けなさい、イエス様との命の交わりを持たない人には他の人を命に導くことが死から命へと移された人は死にかけている人を救い出す使命を持っているのです。箴言の24編の11節にちょうど1000ページになれます。覚えやすい24章の11節です。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せと書いてあります。救い出しなさい、助け出せ、これは全ての信ずる者に与えられている主の命令です。同じような言葉は聖書の中にたくさん出てきますけど、ヘセキエル書からまだちょっと2箇所見てみましょうか。ヘセキエル書の3章です。1251ページです。1251ページ。三章の中七節から読みます。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き残るように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬしか、そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは 自分の命を救うことになる。そして同じくヘセキエル書の三章三章の七節です。ちょうど1300ページです。三章三章の七節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞きとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よあなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語った警告しないなら、その悪者は自分の罪のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになるとあります。まあ、信ずる者に与えられる使命はこういう使命です。すなわち近づいている裁きを述べ伝えることは信ずる者の使命でもあります。まあ、今日のような不信仰と絶望の時代において近づいている裁きを述べ伝え、そして人々をイエス様のもとへと導くことが我々に与えられている使命です。自分のことのみを考えてこの使命に雇用しない人は災いです。まず自らが生まれ変わり、その後で永遠の死に向かっている人々を救いに導くことができるのです。あなたは死んでいる。まあ、全てのいわゆるヒューマニズムの上にあなたは死んでいるという主の言葉が当てはまります。人々をより良くしようとするのではなくして、人々に裁きのもとにあることと生まれ変わりを通して新しい命が与えられることを教えることが我々の使命であります。この黙示録に戻りまして、あなたが受けたことと聞いたこととを思い起こしなさいと書かれています。まあ、それは何を意味しているかと言いますと、神の御言葉のみに従い主の言葉へと立ち返ることを意味しています。それからそれを守りなさいと命令されています。それは神の言葉のみにより頼み、自己の考え、自己の感情、自己の意志を捨て去ることです。まあ、霊的な覚醒とはあらゆる見せかけの仮面を取り去ることです。その次は悔い改めということです。悔い改めとは180度方向を変えることです。その結果は自分から主へと方向を変えることです。また主との交わりを持つことです。悔い改めとは生きる誠の神に出会って、生きる誠の神との交わりに入ることです。死んだものを命へと導こうとしている主イエス様は単なる道徳の教師ではありません。というのはイエス様ご自身が目を覚まさせ、力を与え、思い出させ、固く守らせ、悔い改めを与えようとされています。主ご自身が与え、 そして満たそうとされています。まあ、これこそが主の賜物であり恵みそのものです。けど恵みが拒まるときに裁きが来ると聖書は言っています。まあ、これが主が盗人のように来られると書かれている通りです。目を覚まさせるものとして主は与え満たそうとされていますけど、眠る者が目を覚まさせることを好まないときには主は目を覚まさせるものとしてではなく人の持ち物を奪い去る盗人のように来ると書いてあります。まあ、これこそが裁きそのものです。寝覚まし時が朝鳴る時に人はこれを止めて眠る続けることもあり得ることです。イエス様は悔い改めを呼びかけている寝覚まし時のようなものです。これを聞く者は送る者へそして満たされるのです。けども悔い改めようとしない人々からはその人が持っていると思っているものまでも奪い取られてしまうと聖書は言っています。まあ、イエス様が盗人のようにやってくるというのは裁きを意味しています。まあ、新約聖書の中にイエス様は盗人のように来る言葉がたくさん出てきます。全部まあ7箇所がありますけど1箇所だけちょっと最後に読んで終わりましょうか。テサロニケ第1の手紙の5章366ページになります。366ページテサロニケ第1の手紙5章の1節からお読みいたします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについてはあなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に海の苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありませんと。まあ、盗人は突然気づかれないうちに盗みのためにやってきます。本当の生まれ変わった人々は花嫁であると聖書は言っています。これらの人々のためにイエス様は盗人としてじゃなくて、まあ、花嫁を迎える花婿として来られます。主の再臨は誠の信者にとっては決して裁きではなく、まあ、考えられない喜びです。けどサタンの教会に対してイエス様はその再臨を花婿としてではなく盗人として来られると言われたのです。主はサタンの教会全体を花嫁としてではなくしてこの世に属するものとして見ておられたからです。サタンにおいてはこの世が支配をしているのです。まあ、主の再臨の時に誰が霊的に生き誰が霊的に死んでいるかということが明らかにされます。本当に生まれ変わっている信者たちは主のもとに引き上げられ、突然姿が見えなくなります。泥棒は不法を犯して物を奪い取ります。 泥棒は自分のことだけを考えたものです。けどイエス様はご自分の血を持って買い取られたご自分の者たちをご自分のもとへと引き上げられるのです。イエス様はご自分のことを考えているのではなく、我々の救い、我々の永遠の栄光を考えておられるから、花嫁として再臨なさいます。ヨハネ伝の中でイエス様はこのことについて次のように言われたのです。主4章の3節です。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。また主7章の24節、父よお願いします、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが 私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。まあ、イエス様の切なる願い、イエス様の切なる祈りはそれなんです。まあ、イエス様は今日来られるかもしれない、もしかすると今日という希望を持って生活する人は本当に幸いと思います。そこまでにしたいと思います。